島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
今日は郡山コミュニティ放送ココラジの久保田彩乃がお届けします。まずは県内の情報です。浪江町からのお知らせ。国民健康保険後期高齢者医療保険に加入されている方にお知らせです。平成24年3月1日以降、医療機関を受診する際には今まで通り医療機関窓口で保険証のみ提示することで一部負担金の免除を受けることができます。平成24年9月30日までは免除証明書は不要です。10月1日以降、取り扱いが変わる場合は改めてお知らせいたします。その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。お問い合わせは浪江町役場健康保険班国保年金係です。電話番号は 024362-0123 024362-0123 番です。続いては絆づくりインタビューです。今回はカンザスシティジャパンアメリカンソサイエティの福地妙子さんが富岡町社会福祉協議会の吉田翔子さんにインタビューした模様をお送りします。
いろいろインターネット上では、あの実際実は中通りが線量が高いっていうことで非常に回ってるんですけれども、そういう意味で例えば、まあ、お子さんをここにまだ住まわせてるっていう現状としては、親御さん的にはその、まあ、お子さんの気持ちを優先させて、ここでそういう、まあ、合唱をやりたいとか、まあ、仲間と一緒にいたいとか、そっちを優先させたいっていうことでしょうか。
当初は私も実家が宮城なので、妹が仙台にいて、仙台に2週間ぐらい震災も行ったんですね。で、その後実家まで行って、実家に本当は子供たちを置いて仕事で、社協に入ったばっかりだったので、はい、戻ってきてほしいっていうふうに連絡があって、はい、私と主人だけもしくは私だけこちらに戻ってくる予定でいたんですね。ただやっぱり主人が家族がバラバラになってはダメだって、で主人も主人の両親とも同居してたんですよ、富岡では。それがもう福島から宮城の実家に行くときに、じいちゃんばあちゃんも行こうって言ったんだけども、もう自分たちは何があっても福島離れないってもう頑として聞かなくって、で郡山に置いて避難したので、そこも主人は心配だったっていうのもありますし、で子供たちだけじゃっていうふうに話したんですけど、子供たちも震災のですごく精神的に不安定で、やっぱり親と離れるなんて絶対に嫌だっていうふうに言ってたんですよね。なのでなんかこのまま置いてってもやっぱりあんまりいい方向にはいかないのかなっていうふうに思いましたし、ただやっぱり線量が高いっていうこともあるので、本当に主人の両親というか私の両親も実家の私兄弟4人いるんですけど、姉とか妹とかもみんな郡山に戻るのは大丈夫なの大丈夫なのって何度も言われましたね。じゃあ現に郡山でも生活している人たちもいるし、本当 ことにやっぱり気をつけて生活するっていう形で移れていくっていう決断をしてこっちに戻ってきたんですけど、
そうですか。じゃあ例えばですね、あの今、まあ、いろいろあの外側からやれることとして、その一時保養っていうことをやってるグループが結構ありますけれども、あの、まあ、その例えばあの私はネットでそのチェルノブイリの駆け足っていうそのあのボランティアグループの方を知って、まあ、東京で講演会に行ったんですけれども、まあ、彼女はその線量が高かったところの子を、一定期間北海道で1ヶ月ずつ、まあ、保養させて、その間にその内部被曝してたものがこうすごく下がったというデータを取ってるんですね。で、まあ、もしそういうことがあれば、まあ、この方たちも、積極的にそういうのに出したいというようなお気持ちはありますでしょうか。
そういう希望はありますもちろん、はい、ただ、その子どもを長期間っていう風になった場合に子どもの、この精神面っていうのがやっぱり、かなり心配かなっていうのが親としては一番、まあ、今ではだいぶ落ち着いてはきましたけど、本当に、なんていうんですかね、学校が始まった頃、去年の4月5月ぐらいは精神的に何て言うんですかね、辛い日なっていうか、うん、自分も生活に学校の生活にもなれないし、
変わって、
そうですね、何て言うんですか、私生活の環境もガラッと変わってしまったっていうのもありますし、そこにこう慣れるのにすごく親がそばで見てても、あ、辛いんだなとか、苦しいんだなっていうのがこう分かったので、また新しい、まあ、お友達とかがいればね、また別かもしれないんですけど、慣れるまでにちょっと時間がかかるのかなっていうのとか、やっぱり親と離れるっていうことにすごく不安を感じるようなので、私もあの実家が気仙沼の方なので、夏休みとか冬休みは、もう休みに入ったら1週間とか10日ぐらいは向こうに連れて、自分が休みの日に送って行って置いてきてっていう形で、日程が許す間は向こうにちょっとで生活させたりというふうなことをしてたんですね。
インタビュアーの福地妙子さんはアメリカ・カンザスシティに放射能に苦しむ子どもたちをホームステイさせようという活動を始めたばかりです。ぜひ実現できるようサポートしていきたいと思っています。今日は郡山コミュニティ放送ココラジの久保田彩乃がお届けしました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、頑張ろう福島、絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。